瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。8月の第1火曜日、伊藤市長の新しい瀬戸づくりです。今回も瀬戸市の街づくりについて伊藤康則瀬戸市長にお話を伺うため、私高橋弘子瀬戸市役所にやってきました。市長どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはじめに、瀬戸市の新型コロナウイルスの関連の状況について教えてください。
まずは大きな関心事であります、ワクチンのことからお話をしたいと思いますけれども、65歳以上の方々の優先接種は7月の30日をもって希望者に接種をすることができました。多くの方々にご協力をいただきましたこと、改めて御礼を申し上げておきたいと思います。さて、そのワクチンがどう新規感染者の抑制に効いてるかということが大きな関心事になるわけですけれども、瀬戸市の状況から言いますと、7月のちょうど真ん中あたり、1週間に40人の確認があって、この7月は一体どうなるかと思いましたけれども、その後皆さんのご協力もよって少しこう落ち着いてきている、こんな状況になってます。日頃の感染予防の行動を確認をしてもらって、窮屈ですけれどもご協力をしていただくほかないなと、こんな状況でございます。なお一層の皆さんのご協力をお願いしたいと思います。
そしてワクチン接種が高齢者の方はほぼ完了ということで、これからまた年代がこう若い方に順番にということになっていきますので、皆さんにはワクチンをぜひ打っていただきたいというところですよね。
ほぼ皆さんのところに接種券と予診票という書類が届いているかと思いますので、これからいろんな会場、愛知県が用意いただいている大きな会場もありますし、市内では全体のと言いましょうか、集団接種の会場、そして個別の各委員さんの会場とありますので、早め早めにご予約をいただければありがたいと思っております。
このコロナワクチンの最新情報は瀬戸市のホームページに出ておりますので、それからラジオサンキューでも毎朝7時30分から最新情報をお伝えしていますので、どうぞそちらもお聞きになるなどして、もう最新情報をご確認ください。さて市長、7月上旬に起きました熱海の土石流災害、皆さんも記憶に新しいことかと思いますが、今回はその災害防災に関しまして瀬戸市の取り組みについてもお話を伺っていきたいです。
はい、7月の3日のことでした。2キロにわたって海岸まで流れ出たという災害で、テレビで見ますと大変危機あふれる映像を拝見しまして、心配しておりましたけれども、国の方から愛知県に、救援の要請が出まして、愛知県としては、消防の緊急救援隊という組織を、早急に作って、でそこに瀬戸市も加入しておりますので、そこからの要請で都合2回にわたって消防職員を派遣をいたしました。で、7月の最終の週に、報告を受けましたけれども、もう隊員といいましょうか、職員の意見を聞いてですね、話を聞いても驚くことが2つあったんです、1つはですね、匂いですね。で、重機が入らないこともあって、人海戦術は人でやらなきゃいけない、それが大変苦労だったということが、大変印象的で、2つ目はですね、やっぱり作業が過酷で、もう15分以上続けてることができないぐらい大変なようでした。ですから、チームを組んで、瀬戸から行った、第1隊の方では5人、それから第3隊の方では第4人、これが常にグループで動くわけですけれども、15分やって30分休憩と、こんな状態なんですね。 まあ、大変肉体的にも精神的にもご苦労があったと思いますけれども、まあ、怪我もなく健康の障害も今のところ報告を受けておりませんので、所定の任務は達成したかと思っておりますけれども、それにしても現場は大変でしたので、まあ、そういったことを含めて、はい、ぜひ瀬戸市もそういうことも想定しながら防災減災体制を整えてまいりたいと思っています。
瀬戸市にも土砂災害危険区域はたくさんありますからね、やっぱり心配というのがありますし、それからこれから台風の時期、風水害のまた、ね、心配もありますもんね。
そうですね、
はい。さあ、そしてもう一つなんですが、先日瀬戸市子ども若者センターのオープニングセレモニーが行われました。こちら
は、はい、これは私の公約の大きな柱でもありました、本市を子育てがしやすい町にしていきたいということで、パルティ瀬戸の3階の従前はキッズルームだとか家庭子ども相談室のようなところをリニューアルをして、そこに瀬戸市子ども若者センターで、この相談所をですね、今年の4月からコロナ禍ではありましたけれどもオープンにしましたら、今相談が従来の月ベースで3倍以上の方がお出かけをいただいて、もちろん悩み事だけではなくて、ちょっとここまで来たから寄ってみたわという、そういう方もお見えになるようですけれども、まあ上々の、まあ何て言いましょうか、スタートと言いましょうか、体制で実は今進行しています。先日のオープニングセレモニーとともにですね、やっぱり子ども子育て、そしてあるいは子ども若者の将来を考えますと、彼らの意見をこれから進めていく事業の中にどう生かしきるかということが非常に重要だというふうに考えまして、第1回の子ども若者会議というのを開催しました。私も約1時間半でしたが、子どもたちの意見をいろいろ聞きました。もう素晴らしい意見が出るんですよ。
どんな意見出たんですか。
例えばですね、男性女性の制服があると、ね、女性がこの度スカートだけではなくて、はい、まあ、ズボンと言いましょうか、うん、それが認められた、
はい、
じゃあ男性になんでスカートが認められないかという、
なるほど、
秘書どうですかって、なんと答えますかで、まあ、そういうことをはじめとし、うんうん、さらに言えばね、もうとっても瀬戸の人優しい、大人が優しい町ですという意見もある。でそういったものをどう種種選択しながら載せていくかということですが、まあ、来年の、遅くても9月には子ども権利条例を作りたいとこう思っておりますので、はい、まあ、今後の活動にご注目を賜りたいとこう思ってます。
子どもだけじゃなくて町づくりにもなんか関わってきそうな感じもしますね。
あ、その通りです、
はい、楽しみにしております。さあ、そして最後になりますが、市長ご自身が最近印象に残った、それから気になったことなども聞かせてください。
まあ、この時期オリンピックと、はい、藤井二冠の防衛戦、はい、あるいは叡王戦の挑戦、これがに尽きるかと思いますけれども、まあ、いずれにしても瀬戸を代表し、瀬戸の知名度をすごく上げてもらっている方、そしてオリンピックの方でのアスリートとして大きな活躍をみんなで応援をしてまいりたいと思っております。
市役所にも懸垂幕も掲げられておりますしね、私たち地元としても誇らしい気持ちになります。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんで応援をしていきましょう。市長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。
続いて瀬戸市からのお知らせです。今お聞きのラジオサンキューでは、毎週月曜日から金曜日の朝7時30分に新型コロナワクチン接種に関する最新情報をお伝えしています。ぜひこちらもお聞きください。瀬戸町ラジオをお送りしました。